新居浜市声の姿勢だより、平成28年2016年4月号。録音資料判例、この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。日増しに暖かくなり春めいてきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは4月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。市役所6号の1234、市役所夜間休日は33-5151、別紙山支所64-2011、上部支所43-6101、川東支所46-1180、市民文化センター 33-2180、水道局65-1331、水道局夜間休日は65-1334、内科小児科休館センター 32-5658、 消防本部 34-0119、 火災のお問い合わせ 33-6800、 広報電話応答システム 050-3797-2180、 新居浜市障害者福祉センター 33-3341、 総合福祉センターふれあいプラザ 35-2940 です。
次に人口と世帯数をお知らせします。平成28年2月末日現在、住民基本台帳から人口122,228人、前月比マイナス50人、内訳男58,492人、マイナス21人、女63,736人、マイナス29人。世帯数は57,145世帯、マイナス1世帯です。
今月の表紙は昨年4月2日の国領川河川敷の様子です。河川敷、新高橋から広下橋には左岸、西側約115本、右岸、東側約170本の桜の木があります。夕日に照らされた桜の花は、帰宅する高校生や親子連れなど、行き交う人々の目を楽しませていました。今年も多くの花を咲かせ、私たちを楽しませてくれるでしょう。今月号の主な内容を紹介します。1、市役所、本庁舎の配置などが変わります。2、平成28年度施政方針。3、新居浜市観光交流施設オープン。4、市政ニュース。 4-1、 民間木造住宅の耐震対策支援。 4-2、 あなたの家づくりを応援します。 4-3、 タクシー利用を助成します。 4-4、後期高齢者医療制度の保険料変更。5、新居浜市議会だより。6、各種のお知らせ。6-1、マイントピア別紙からのお知らせ。6-2、赤金ミュージアムからのお知らせ。6-3、イベントのお知らせ。6-4、その他のお知らせ。6-5、ゴミ休業日、日曜市、今月の納付。 7、別子銅山記念図書館からのお知らせ。8、保険の窓口。8-1、乳幼児コーナー。8-2、集団検診。8-3、健康手帳を活用しましょう。8-4、その他。9、休日診療カレンダー。10、無料相談。11、新刊案内。
1、市役所本庁舎の配置などが変わります。本庁舎2階、別子銅山文化遺産課は3階から2階に移転します。別子銅山文化遺産課、電話65-1236。本庁舎4階、国土調査課を新設します。業務内容、土地一筆ごとの正確な位置、境界、面積などを調査する地籍調査事業を担当します。国土調査課、電話65-1470です。
2、平成28年度施政方針。2月22日、第1回市議会定例会で石川市長は、平成28年度施政方針及び予算提案説明を行いました。施政方針とは、市の行政運営を行うにあたり、どのような理念、考え方を持って、どのような目的を、どのような方法で達成するか、この方針を議会や市民の皆さんに明らかにするものです。今月は、この施政方針と予算案のあらましを紹介します。地域再生から地方創生へ、再生から創生への躍進の年。一昨年12月、国においては我が国の人口の将来展望を示す町、人、仕事、創生長期ビジョンとそれを踏まえた今後5カ年の町、人、仕事、創生総合戦略を策定しました。平成27年はまさに地方創生元年でありました。本市においても人口減少とそれに伴う地域経済の縮小という最重要課題を克服するため、昨年12月に本市人口の将来展望を示す新居浜市人口ビジョンとその実現に向けた今後5年間の目標や具体的施策を示す新居浜市総合戦略を策定しました。この総合戦略に基づく施策を確実に実行し、成果に結びつけていくことが、新居浜市の将来を大きく左右すると言っても過言ではありません。平成28年度は、再生から創生への躍進の年と位置づけ、これまでの地域再生への取り組みを総合戦略が目指す地方創生へと進化させていきます。そして、新居浜市総合戦略に掲げます、住みたい、住み続けたい赤金の町の実現を目指します。持続可能な町、新居浜の推進。新居浜市人口ビジョン。新居浜市人口ビジョンに示す4つの町の将来とは、若い世代の働きたい、働き続けたいを叶える稼ぐ産業都市、住みたい、住み続けたいを叶える選ばれる定住都市、子供をもう一人産み育てたいを叶える子だくさん都市、中高年の元気で長生きしたいを叶える健康都市です。これら4つのまちづくりを推進し、将来にわたり持続可能な町、新居浜を築いていきます。本市人口は昭和55年の13万2000人をピークに減少し続け、このままでは平成52年には9万4000人、平成72年には7万5000人まで減少するという厳しい現実が待ち受けています。私は人口は都市の勢いを示す 大きなバロメーターであると常々考えています。人口が減少することは町に勢いがなくなることです。今後も日本の総人口が減少することは避けては通れません。しかし、この厳しい現実を目の当たりにして、座して待つのではなく、あらゆる可能性に挑戦する姿勢が求められています。本市将来人口は、まず25年後の平成52年まで10万人、さらに45年後の平成72年は、9万人を維持することを目指します。そのためには、達成すべき2つの大きな前提条件があります。1つは人口の自然増減の改善、つまり出生率を上昇させることです。現在、四国一の合計特殊出生率 1.8 を平成72年には 2.3 まで上昇させなければなりません。もう一つは社会増減の改善です。目標人口を維持するためには、15年後の平成42年までに転出者数と転入者数を均衡させなければなりません。人口の自然増減と社会増減の改善という2つの条件を達成することは容易ではありません。しかし、自然増減と社会増減の改善は、年少人口、生産年齢人口が将来にわたり安定する人口構造へと変革させ、少子高齢化からの脱却へとつながります。このことは、持続可能な町、新居浜を築いていく上で不可欠なものであり、地域の総力を結集して乗り越えていかなければなりません。住みたい、住み続けたい赤金の町を目指して、新居浜市総合戦略では、将来目標人口を達成するために4つの基本目標を掲げ、施策展開を図ります。基本目標1、新たな雇用を作り出し、地元産業を振興します。ものづくり産業の振興、新産業の創出、創業への支援、地元産業の振興、住友各社との連携強化と企業誘致の促進の施策を展開し、経済の再生につなげていきます。特に新居浜ものづくりブランドをはじめ、本市のものづくり企業の販路開拓や新事業展開への取り組みを、産官学金が連携して支援します。また、大学生などへの就職説明会やインターンシップへの支援など、ものづくり人材確保のための取り組みを進めます。基本目標2、居住地・観光地としての魅力を高め、定住人口・交流人口を拡大します。移住・定住の促進・交流人口の拡大の施策を展開します。特に全国でも初の取り組みとなる企業城下町版 CCRC の導入について、推進協議会を早期に設置し、基本構想の策定に着手します。さらに、新居浜の魅力を発信するシティプロモーションにも取り組みます。また、本市発展の礎であります、別紙道団近代化産業遺産を活用した観光振興による交流人口の拡大、さらには本市出身者の U ターン促進や本市への定住促進に対する取り組みは、経済の再生のみならずコミュニティの再生にもつながる取り組みです。これら新たな雇用創出や移住・定住を促進することにより、将来人口展望の前提条件である社会増減の改善を図ります。CCRC とは、首都圏などに住む高齢者が自らの希望に応じて地方に移り住み、地域社会において健康でアクティブな生活を送るとともに、医療・介護が必要な時には継続的なケアを受けることができるような地域づくりのこと。基本目標3、 浜っ子を増やすため、結婚、出産、子育て支援を充実するとともに、健康長寿社会を実現します。少子化対策の充実、子育て支援の充実、健康寿命の延伸の施策を展開します。少子化対策、子育て支援の充実により、出生率を引き上げ、将来人口展望のもう一つの前提条件である自然増減の改善につなげなければなりません。さらに安心して子育てができる町、いくつになっても安心して暮らしていくことができる町を地域が一体となって作り上げるには、何よりも地域コミュニティの再生が必要です。従来の縦割りの地域づくりではなく、地域に関わる団体が連携し、地域の課題を自ら解決しようとする協議会型の自主組織による持続可能な新たなまちづくりを進めていきます。基本目標4、地域を超えた連携を進め、地域特性を踏まえた時代に合ったまちづくりを推進します。新居浜、西条、四国中央市の三市連携の推進、コンパクトなまちづくりの推進、住民が主体となったまちづくりの推進、安全安心のまちづくりの推進、芸術文化スポーツの息づくまちづくりの推進の施策を展開します。特に三市連携では、新居浜市、西条市、四国中央市の副市長で構成する東予ものづくり連携推進協議会を設立して、三市の情報発信 PR 事業などを実施します。これら4つの基本目標に向かって、地方創生への取り組みを推進することにより、人すなわち人材、仕事すなわち企業の価値を高めていかなければなりません。さらに人仕事の価値が高まることは、町すなわち新居浜市の価値を創造するという好循環を生み出し、選ばれる定住都市新居浜へとつながっていきます。今一度、市民企業の皆様が自らの価値創造について考え、市民価値企業価値の向上に取り組んでいただくことをお願いします。チーム新居浜で一体となって地方創生に取り組むことにより、町の価値、すなわち新居浜の誇りを創造していこうではありませんか。そして地方創生成就の高い志をチーム新居浜全員で共有し、ふるさと新居浜のさらなる発展と地方創生の実現に挑戦していこうではありませんか。お問い合わせは総合政策課、電話 65-1210 までどうぞ。
3、新居浜市観光交流施設オープン。4月15日金曜正午、マイントピア別紙4階部分は、温浴施設と子ども用遊戯施設の複合施設としてリニューアルオープンします。市民福祉の増進と観光振興の両面から寄与できる施設として、またファミリー層への遊学機能の強化、3世代交流の場の提供により、これまで以上にファミリー層に喜んでいただける施設として生まれ変わります。施設の愛称が決まりました。2月1日から15日までの間募集した新居浜市観光交流施設内温浴施設と子ども用遊戯施設の愛称は、選定の結果次の通り決定しました。温浴施設、別紙温泉天空の湯、佐伯忠彦さん応募作品。子ども用遊戯施設、赤金キッズパーク、神野コナさん応募作品。別紙温泉天空の湯の特徴、営業時間午前10時から午後10時、ただし4月15日金曜日は正午から営業。定休日、年中無休、ただし 2月第3週の月曜日から1週間程度メンテナンスに伴う臨時休業あり、屋内には主浴槽、ジェットバス、リラクゼーションバス、子ども風呂と遠赤外線サウナ室、露天は自然をできる限り鑑賞できるようにし、酸素泉と炭酸泉の浴槽を設置します。さらには、老流と岩塩の2種類の岩盤浴を配置し、老若男女が利用できるようにしています。別紙温泉天空の湯利用料金。区分、温浴施設、岩盤浴を除く。個人、大人、高校生以上、金額500円。65歳以上、400円。障害者、400円。子供、小中学生、300円。障害者、200円。幼児、3歳以上、200円。障害者、150円。個人回数券、10枚綴り1冊。大人、高校生以上、4320円。65歳以上、3240円。障害者、3240円。団体、20人以上、大人、高校生以上、400円。子ども、小中学生、240円。幼児、3歳以上、160円。岩盤浴利用料金、区分、岩盤浴、個人、1回50分以内、金額600円。個人回数券、10枚綴り1冊、5400円。赤金キッズパークの特徴、営業時間午前9時から午後6時、4月15日金曜日は正午から営業、定休日年中無休、ただし2月第3週の月曜日から1週間程度メンテナンスに伴う臨時休業あり、ボールプールやアクティブエリア、クライミング等を設置し、0歳から12歳までの子どもを対象とした遊び場をエリアごとに配置するとともに、家族が一緒に楽しむことができる絵本ライブラリーや交流遊びエリアもあります。屋外スロープを設置します。今回の改修工事で派手場記念館4階から芝生広場への通路を新たに設置しました。外部からも直接アクセスでき、またバリアフリー対応の屋外スロープの設置により、今まで以上に楽に施設内を周遊できるようになります。屋外の芝生広場には、フィットネスゾーンと遊具ゾーンを配置し、子どもたちの遊び場として、大人はウォーキングや軽い運動ができる場所になります。区分、個人、子ども、0歳から小学生、金額2時間まで500円、2時間超500円に加え、2時間を超える1時間ごとに200円、一般300円、団体20人以上、子ども1人1回、2時間まで300円、2時間超300円に加え、2時間を超える1時間ごとに150円、一般300円。小さな子どもから大人まで楽しめる施設になりました。ご家族みんなでお越しください。お問い合わせは運輸観光課、電話 65-1261、マイントピア別紙、電話 43-1801 までどうぞ。
4、市政ニュース。4-1、民間木造住宅の耐震対策支援。民間木造住宅の耐震診断の円滑な実施を支援するため、県に登録した専門家による木造住宅の耐震診断や耐震部分改修を実施する所有者を対象に、その費用の一部を補助します。また平成28年度から木造住宅耐震診断派遣事業を始めます。 補助金の額など詳細は建築指導課までお問い合わせください。対象要件1、昭和56年5月31日以前に着工した一戸建ての木造住宅。2、階数が2階以下で延べ面積が500平方メートル以下のもの。3、専用住宅もしくは併用住宅で延べ床面積の過半が住宅の用途に供されているもの。4、耐震改修については市の耐震診断事業で総合評価が 1.0 未満の住宅。なお枠組み壁工法、丸太組工法などは対象外です。5、耐震部分改修については昭和56年5月31日以前に着工した一戸建ての木造住宅。補助金の種類及び予定件数。1、耐震診断補助方式実験。2、耐震改修設計費実験。3、耐震改修工事費実験。4、耐震改修工事管理費実験。5、耐震部分改修工事費、耐震シェルター、防災ベッド5件。6、耐震診断派遣事業15件。受付期間は4月1日予定から予算の範囲内で先着順に受け付けます。申し込み方法、建築指導課市役所4階の窓口で受け付けます。耐震診断、耐震改修、部分改修などについては当該住宅の建築年度や構造などが分かる資料など、確認通知書の写し、建物登記簿などを添えてご相談ください。耐震改修については新居浜市民間木造住宅耐震診断事業による耐震診断報告書が必要です。お問い合わせは建築指導課電話 65-1273 までどうぞ。
4-2 あなたの家づくりを応援します。市では定住人口の拡大維持、市外転出者の減少、子育てへの不安の解消や高齢者が安心して暮らせる環境づくり、3世代同居の促進を目的として、住宅の新築・リフォームに対し、新しく3つの事業を始めます。新居浜においでんや、定住人口拡大促進事業、転入者向け、対象、平成27年4月以降に、新たに住宅、中古物件は除くを取得し、新居浜市に転入した人、転入前の1年間、本市に住民登録のない人、市税などの滞納がない人、補助金額、住宅の取得に対して20万円、中学生以下の子ども1人につき10万円加算、上限30万円、新たに3世代同居、近居となる場合、10万円加算で合計最大60万円。近居は直線距離 0.5km 以内。新居浜市民住宅取得支援事業、市内在住者向け。対象、平成27年4月以降に新たに住宅、中古物件は除くを取得した新居浜市在住の40歳以下の人、世帯全員の所得額合計が1000万円以下の人、住宅取得のため金融機関から資金を借り入れた人、 市税などの滞納がない人、補助金額、住宅取得に対して10万円、新たに3世代同居、近居となる場合、10万円加算で合計最大20万円。なお、近居は直線距離 0.5km 以内。3世代あったか家族同居リフォーム応援事業。対象、平成28年4月以降に新たに3世代同居を開始するために増改築またはリフォームを行った人、工事費用が10万円以上の人、市税などの滞納がない人、補助金額、工事費用の2分の1、最大10万円。対象工事、屋根、雨どい、柱などの修繕、塗装などの外装工事、床、内壁、天井などの内装工事、トイレ、風呂、キッチンの改修などの給排水工事など、対象外工事、倉庫、車庫などの付属設備の設置及び工事、移動または取り外し可能な機器などの購入または設置、造園、門扉、塀などの外構工事など。なお、詳細は総合政策課までお問い合わせください。市ホームページでも確認できます。各事業の併用はできません。予算の範囲内での対応となります。お問い合わせは総合政策課電話 65-1210 までどうぞ。
4-3 タクシー利用を助成します。在宅の重度障害者・障害児の人へタクシー利用料金助成券を交付します。対象の人へ3月末に通知していますので、4月1日金曜以降に通知書、各障害者手帳及び印鑑、認め印を持参の上、地域福祉課市役所1階までお越しください。対象1、身体障害者手帳1級または2級の人。2、療育手帳 A 判定の人。3、精神障害者保健福祉手帳1級の人。なお、施設に入所中の人は除きます。お問い合わせは、地域福祉課、電話 65-1237 までどうぞ。
4-4、後期高齢者医療制度の保険料変更。後期高齢者医療制度では、医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全な運営を維持するため、2年に1度、保険料の見直しを行っています。医療給付費は高齢化が進んでいることや医療の高度化などにより年々増加しています。愛媛県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の保険料負担をできる限り増やさないよう、愛媛県財政安定化基金、国・県・広域連合が3分の1ずつ積み立てを活用することとした上で、平成28・29年度の保険料を改定しました。対象者、75歳以上の人、65歳から74歳の一定の障害のある人で、国保課への申請により広域連合の認定を受けた人、詳細は国保課にお問い合わせください。保険料の負担軽減を継続します。所得の低い人の軽減、世帯の所得水準に応じて均等割額を2割から9割軽減します。今回も2割と5割の軽減の対象が拡大されました。また、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の人は、所得割額を5割軽減します。 被用者保険の被扶養者だった人の軽減。制度に加入する前日に会社の健康保険などの被用者保険、国民健康保険、国民健康保険組合は除くの被扶養者だった人は所得割額の負担はなく、均等割額が9割軽減されます。保険料の計算方法。一人当たりの保険料は、被保険者が均等に負担する均等割額と、被保険者の前年所得に応じた所得割額の合計となります。年金収入ごとの保険料額、単身世帯の一例。年金収入80万円の人、軽減割合は均等割9割。平成28-29年度保険料額、年額4630円。平成26-27年度保険料額、年額4520円。比較、年額110円増。年金収入150万円の人、軽減割合は均等割 8.5 割。平成28-29年度保険料額、年額6940円。平成26-27年度保険料額、年額6780円。比較、年額160円増。年金収入200万円の人、軽減割合は均等割2割、所得割5割。平成28-29年度保険料額、年額58570円。平成26-27年度保険料額、年額57450円。比較、年額1120円増。お問い合わせは、国保か後期高齢者医療係、電話 65-1170、または愛媛県後期高齢者医療広域連合、電話 089-911-7733 までどうぞ。5、新居浜市議会だより、平成27年度市民との意見交換会、市民意見要望への回答。昨年11月に赤金ミュージアムで開催した市議会と市民の皆さんとの意見交換会では、市議会や市政について多くのご意見やご要望などをいただきました。アンケートでいただいたご意見なども含め、全事項について調査検討を行い、対応及び回答をまとめましたので、その一部をお知らせします。詳しい内容は市議会ホームページに掲載していますのでご覧ください。意見1、市民との意見交換会は、市長が開催しているまちづくり校区懇談会と内容がどう違うのですか。回答1、まちづくり校区懇談会は市と自治会が共催で開催し、市政の重点事業の説明や校区課題について話し合う場です。市民との意見交換会は議会が開催し、市長から議会に提案された議案の審議状況などを報告するとともに、意見交換やアンケートでいただいた意見要望を政策形成などに反映することを目的としています。意見2、命のバトン救急医療情報キットの現在の状況を聞かせてほしい。回答2、平成27年12月末現在での命のバトンの配布者数は2901人で、これまでの活用実績は27件です。今後さらに市民の皆さんへの周知を図るため、広報活動や民生児童委員協議会などの関係団体と連携を図り、 普及啓発に努めるとのことです。配布対象者の範囲を広げ、希望者に配布するよう市に要望しました。意見3、子どもを預かる施設など安心して結婚・子育てができる環境づくりを行ってほしい。回答3、子どもを預かる施設としては平成26年10月から小学4年生から6年生を対象に、無料で放課後に学習支援を行う放課後学び塾が開設となり、現在4校区で実施されていますが、今後さらに拡充したいとのことです。また平成27年4月からは保育施設が5施設増え、利用定員が131人増加しました。これらの施設では一時保育授業も開始しています。放課後学び塾の指導員の確保と保育士不足の解消を市に要望しました。意見4、駅南開発についてどうなるのでしょうか。回答4、新居浜駅周辺まちづくり協議会、地元の会合、政策懇談会などで出された意見を踏まえ、駅南地区の今後の方向性が検討される予定です。駅前土地区画整理事業の成果などの検証を行ってから慎重に検討するよう市に要望しました。お問い合わせは議事課電話 65-1321 までどうぞ。
6、各種のお知らせ。 6-1、 マイントピエ別紙からのお知らせ。東洋のマチュピチュ、東なる行き観光バスツアー運行。今話題のスポット、新居浜が誇る近代化産業遺産をガイド付きで巡るツアーです。出発時間、毎日午前11時と午後1時。これは予約が必要です。空席があれば当日でも可。出発場所、マイントピア別紙駐車場バス乗り場。所要時間約2時間。定員27人。最小最高人員5人。参加費、大人、中学生以上1200円。3歳から小学生600円です。なお、道中は大変狭く、離合ができない区間もありますので、マイントピア別紙発の観光バスのご利用をお勧めします。天候や道路状況により中止または時間が変更になる場合があります。またハデバゾーンの鉱山観光が半額になるお得なセット券もあります。お問い合わせは電話 43-1801 までどうぞ。
6-2、 赤金ミュージアムからのお知らせ。4月の休館日、4日、11日、18日、25日のいずれも月曜日です。イベント情報。1、赤金ポップコンサート。内容、四国で活躍するアマチュアミュージシャンによる昔懐かしいコンサート。日時、4月17日日曜午後2時から、会場午後1時30分。場所、多目的ホール。料金無料。申し込み、赤金ミュージアム。2、赤金シネマ、愛と死を見つめて、吉永小百合出演。日時、4月21日木曜午後1時30分から。場所、多目的ホール。料金500円、カフェドリンク付き。1000円、カフェランチ付き。3、笑いヨガ教室。内容、笑いの体操にヨガの呼吸法を組み合わせた シンプルでユニークな健康法です。軽く運動のできる服装でお越しください。日時4月26日火曜午後6時から8時30分。場所多目的ホール。料金無料。申し込みが必要です。講師枝広敦正。お問い合わせは赤金ミュージアム電話31-0305 までどうぞ。
6-3 イベントのお知らせ。第49回新居浜春の市民文化祭芸能の部第1部吟詠、器楽、演劇など。日時4月9日土曜午後1時から。場所市民文化センター大ホール。第2部日舞、民謡、和太鼓など。4月10日日曜午後1時から市民文化センター中ホール。第3部洋舞、器楽、民謡など。4月23日土曜午後0時30分から市民文化センター大ホール。第4部市民吹奏楽団。4月24日日曜午後2時から市民文化センター大ホール。料金は無料。各公民館スポーツ文化課に整理券があります。お問い合わせはスポーツ文化課電話 65-1303 までどうぞ。広瀬歴史記念館ゴールデンウィーク中の開館と無料公開日。開館日4月29日金曜から5月1日日曜まで。5月3日火曜から5日木曜まで。閉館日5月2日月曜。なお5月5日木曜は広瀬再平の誕生日のため無料公開します。お問い合わせは広瀬歴史記念館電話 40-6333 までどうぞ。森林公園ゆらぎの森オーベルジュゆらぎからのお知らせ。料理コンクール洋食部門優秀賞受賞記念ランチ。オーベルジュゆらぎの影山シェフ副料理長が愛媛の食料理コンクールにて洋食部門優秀賞を受賞。その受賞料理みかん鯛と椎茸のタルト仕立てとキュイッソンナクレ、伊予美人とひしほ味噌のミルフィーユを提供します。別紙山さんの食材も取り入れています。ぜひ別紙山にお越しください。期間4月末まで。料金ランチコース税込み2,000円。スペシャルフルコース税込み3,500円。ともに5日前までに予約が必要です。お問い合わせはオーベルジュゆらぎ電話 64-2220 まで。2016春は子ども天国。元気いっぱい子ども太鼓台。日程5月3日火曜、4日水曜。場所市内全域。なお、好天時中止。愉快で楽しいイベント広場。内容、妖怪ウォッチバラエティショー。僕の夢、私の夢絵画展。キッズパフォーマンス、ビンゴ大会、スタンプラリー、ロボットで遊ぼう、ミニ SL 乗車会、ものづくり体験、街中フリーマーケット、模擬店、ほか。日時、5月5日木曜、午前10時から午後3時30分まで。 場所、ドーム新居浜、憩いの森とその周辺、なお天候その他の事情により内容に変更あり、お問い合わせは一般社団法人新居浜市観光協会春は子ども天国事業推進部会、電話 32-4028 までどうぞ。
6-4 その他のお知らせ。資産税課からのお知らせ。固定資産税の縦覧帳簿の縦覧と課税台帳の閲覧を開始します。縦覧期間4月1日金曜から5月2日月曜午前8時30分から午後5時15分。ただし土曜、日曜、祝日を除く。場所、資産税課、市役所2階。別紙山支所。別紙山支所については、所在地が別紙山分についてのみ。持参物、来庁者の本人確認書類、個人番号カード、運転免許証、身体障害者手帳、住民基本台帳カードなど、観光所発行の写真付き証明書から1点、または通知カード、健康保険非保険者証、キャッシュカードなどから2点以上。なお、代理人は本人からの委任状が必要です。市民の皆さんの大切な個人情報を保護し、各種証明書の不正取得を防止するため、窓口での本人確認を実施しています。ご協力をお願いします。お問い合わせは、資産税課、電話 65-1225 まで。公営駐車場廃止のお知らせ。西原駐車場および中須賀駐車場は昭和55年に商店街振興対策として開設され、現在まで公営駐車場として運営してきましたが、3月31日をもって廃止しました。これまでご利用いただきありがとうございました。お問い合わせは都市計画課、電話 65-1270 まで。国民年金保険料について、平成28年度国民年金保険料、月額16,260円、年間納付額195,120円。日本年金機構から年度始め、4月ごろに送られてくる保険料納付書綴りには、各月納付用のほかに、1年全納用と6ヶ月全納用の納付書が含まれています。全納を希望する場合は、全納用の納付書を使用してください。納付書で全納する場合の割引額、1年全納、4月分から平成29年3月分まで、全納額19,1660円、3,460円割引。納期は5月2日月曜です。6ヶ月全納、前期4月分から9月分まで、後期10月分から平成29年3月分まで、全納額96,770円、790円割引。一定期間1年度内の全納、例7月から翌年3月までの9ヶ月全納といった申し出月以降から年度末の3月までの設定で、個別に期間を指定して全納する方法があります。納める月が早いほど割引額が多くなります。納付書を希望する人は、新居浜年金事務所へお問い合わせください。納付場所、 銀行などの金融機関、郵便局のほか、コンビニエンスストア、口座振替や電子納付、クレジットカードでの納付も利用できます。お問い合わせは、市民課国民年金係、電話 65-1232、または新居浜年金事務所、電話 35-1300 まで。家具を固定し、地震被害を防ぎましょう。内容、1世帯につき、家具固定器具3点、およびガラス飛散防止フィルム4枚の施工費用を市が負担します。家具を固定する器具、ガラス飛散防止フィルムの購入費用は個人負担になります。対象、市内に居住し、次のいずれかに該当する人のみの世帯。1、65歳以上の人。2、介護保険法に基づく要介護度が要支援1、2、または要介護1から5の認定を受けている人。3、身体障害者手帳1、2級を所持している人。4、療育手帳を所持している人。5、精神障害者保健福祉手帳を所持している人。お問い合わせは、防災安全課、電話 65-1282 まで。
6-5、ゴミ休業日、日曜1、今月の納付。ゴミ休業日、4月のゴミ収集業務、施設の休業日は、3日、日曜、17日、日曜、24日、日曜です。10日、日曜は、施設への自己搬入のみ可能です。29日、金曜は、ゴミの収集はありますが、施設への自己搬入はできません。30日、土曜は、清掃センターの施設点検のため、燃やすゴミ以外は搬入できません。施設へのゴミ搬入受付時間は午前8時30分から午後4時までです。今月の日曜1、3日日曜、17日日曜の午前7時30分から正午まで中央公園東側道路にて開催予定です。今月の納付、固定資産税、前期、第1期。納期限は5月2日月曜です。
7、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。はじめに新着本紹介です。五郎丸日記、小松成美著。2015ラグビーワールドカップ期間中、五郎丸歩夢の激闘の日々を完全収録。梅爺の誕生日、香川くいひろし絵、だるまさんシリーズなどで大人気の香川くいひろしさんがデビュー前に描いた幻の絵本、猫のピート初めての学校、ジェームス・ディーン絵、新しいことにチャレンジするすべての人におすすめの一冊です。他約300冊。次にお話し会です。多目的ホール会議室、0から3歳児対象、4月7日木曜午前10時30分から11時まで。幼児対象、4月13日27日いずれも水曜午後3時30分から4時まで。小学生対象、4月16日土曜、午後2時から2時45分まで。同じくお話し会、墨の文館。幼児対象、4月6日水曜、午後3時30分から4時まで。4月20日水曜、午後2時から2時30分まで。バスファインダー、調べ方ガイドを作成しました。バスファインダーとは、 特定のテーマについて関連する資料、情報の入手方法をまとめたものです。資料探しにぜひご活用ください。平成28年度、別子銅弾に関する本の解説講座、別子銅弾を読むのお知らせ。赤金の町、新居浜をひも解く別子銅弾の歴史を学んでみませんか。期間、5月から平成29年2月の土曜、年5回。場所、多目的ホール。定員、各講座80人。参加費無料。テーマ、住友の歴史上下、5月28日。斎平遺族、7月16日。住友の歴史から、9月3日。別子山村、郷土史と別子山村史、11月12日。旧別子銅山案内、平成29年2月18日。申し込み方法は、申し込み用紙または電話、随時受付します。4月の休館日、1日金曜、特別整理休館日、4日、11日、18日、25日、いずれも月曜、5月6日金曜、4月末整理。開館時間は、火曜から土曜は午前9時から午後7時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時まで。お問い合わせは電話32-1911、ホームページアドレス http://lib.city.niihama.lg.jp/です。
8保険の窓口。8-1乳幼児コーナー。対象月齢ごとに内容、実施日、時間、場所、必要なものの順にお知らせします。3から4ヶ月かかりつけの小児科で乳児一般健康診査1回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて、乳児一般健康診査受診票、母子健康手帳。5ヶ月、5ヶ月時健康相談。平成27年11月生まれ。4月5日火曜、6日水曜、午前9時半から10時半まで、保健センター。母子健康手帳、5ヶ月時健康相談アンケート。6から11ヶ月、すくすく乳児相談。完全予約制、完全個別相談です。4月12日火曜、午前9時半から10時半まで、保健センター、母子健康手帳、事前に保健センターに電話で申し込んでください。9から11ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康診査2回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて、乳児一般健康診査受診票、母子健康手帳。1歳6ヶ月、1歳6ヶ月時健診。平成26年9月生まれ。4月20日水曜、午後1時10分から2時まで、保健センター。母子健康手帳、郵送している健康診査票。3歳、3歳児健診。平成25年3月生まれ。4月22日金曜、午後0時40分から1時半まで、保健センター。母子健康手帳、郵送している健康診査票。1歳9ヶ月から3歳未満、2歳から2歳6ヶ月が望ましい。フッ素で子どもの虫歯予防、歯科検診、フッ素塗布など。4月13日水曜、午後1時半から3時まで、保健センター。母子健康手帳、事前に保健センターに電話で申し込んでください。 1人1回限りです。乳児一般健康審査受診票は生後2ヶ月頃に予防接種手帳と合わせてお送りします。5ヶ月時健康相談では親子の触れ合いを支援するため絵本などが入ったブックスタートパックをお渡ししています。
8-2 集団検診日時4月28日木曜13時から14時場所総合福祉センター別紙山分館対象者40歳以上の市民内容肺がん X 線大腸がん検診自己負担金無料申し込み保健センター電話 35-1308 その他の平成28年度がん検診特定検診女性検診の日程は4月の新聞折り込みでお知らせします。 8-3 健康手帳を活用しましょう。健康手帳は自分自身の健康を守るための手帳で健康診査、血圧、体重などの記録ができ、健康づくりのポイントなども載っています。自分自身の健康管理のため、健康手帳を活用しましょう。窓口で申請後、その場でお渡しできます。対象者、40歳以上の市民、交付窓口、保健センター、地域福祉課、各支所、各公民館、
8-4 その他高齢者の肺炎球菌予防接種実施期間4月1日金曜から平成29年3月31日金曜まで対象者1平成28年度に65歳70歳75歳80歳85歳90歳95歳、100歳となる人。4月に個人通知します。転入などで通知の届いていない人は、新居浜市保健センターに連絡してください。2、60から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器、人、免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害、身体障害者手帳1級のある人。なお、平成26年度から平成30年度までの間に1人1回定期接種の対象となります。なお、すでに23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがある人は対象となりません。実施場所、県内の委託医療機関、必ず電話で予約をしてください。自己負担金4,000円、生活保護世帯は無料。接種回数1回、持参物健康保険証または後期高齢者医療保険証、自己負担金、接種記録カード、予診票。対象者1の人には送付しています。対象者2の人は保健センター医療機関にあります。対象者2の人は身体障害者手帳、生活保護世帯の人は生活保護受給証明書。お問い合わせは保健センター電話 35-1070 までどうぞ。
9休日診療カレンダー。まず外科です。診療時間は午前9時から午後5時まで。3日日曜、気候次長の立花病院、電話 41-4118。 10日日曜、田所町の近藤外科内科胃腸科クリニック、 34-1211。 17日日曜、田所町の吉松外科胃腸科、32-5787。 24日日曜、宮西町の長安整形外科クリニック、 37-1360。 29日金曜、 中西町の循環器科林病院 43-8383。 次に内科小児科です。診療時間は内科小児科が月曜から土曜の午後8時から11時と日曜祝日の午前9時から午後5時まで。小児科のみは火木金曜の午後11時から翌朝6時と月水土曜の午後9時から翌朝6時までおよび日曜の午後6時から9時までです。場所は新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町 1-13-52 市役所南側です。電話 32-5658。 なお内科小児科休館センターは突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や数日前から同じような症状がある人は翌日医療機関で受診しましょう。救急医療体制の変更について、4月3日日曜から内科小児科休館センターは日曜日の夜間午後6時から9時まで小児科診療を開始します。
10、無料相談。項目、内容、日時、場所、電話番号の順にお届けいたします。まずはじめに生活関連。消費生活相談。契約に関するトラブルや多重債務など消費生活全般を相談員が対応いたします。祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。受付は午後5時までです。消費生活法律相談。多重債務をはじめとした消費生活関連のトラブルを1人30分で弁護士、司法書士が対応いたします。これは予約が必要です。4月15日、5月20日、いずれも金曜日、午前9時から午後3時まで。以上、消費生活相談、消費生活法律相談の場所は、市役所2階消費生活センターで、電話 65-1206。 市民相談。遺産相続、夫婦関係など、日常生活での悩み、問題を、祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。受付は午後5時までです。行政相談。観光庁に関する意見要望を行政相談委員が対応いたします。4月7日、21日、5月12日、いずれも木曜日、午前9時から正午まで。法律相談。これは予約が必要ですが、電話でも可能です。相談時間は1人20分で、弁護士が対応いたします。4月13日水曜日、27日水曜日、5月10日火曜日、午前9時から午後3時まで。なお、予約受付は4月1日金曜日からです。以上、市民相談、行政相談、法律相談の場所は、市役所2階市民相談コーナーで、電話 65-1204 です。心配事相談。祝日を除く月曜、水曜、金曜日の午前9時から午後3時まで。登記、遺言、土地家屋調査相談。先着10人程度で、相談時間は1人20分。司法書士、土地家屋調査士、交渉人が対応いたします。4月20日水曜日、午前10時から正午まで。なお、午前9時から整理券を配布いたします。社会保険相談。年金、保険、労務に関する相談を社会保険労務士が対応いたします。4月12日火曜日、午前10時から正午まで。精神障害者家族相談。4月8日、22日、5月13日、いずれも金曜日、 午後1時半から4時まで、 NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談、祝日を除く毎週火曜日午後1時から5時まで。以上、心配事相談、登記遺言土地家屋調査相談、社会保険相談、精神障害者家族相談、 NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談の場所は総合福祉センター、電話 32-8129。 なお、 NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談の電話 080-1996-3609 でも受け付けております。エイズ血液検査相談、匿名で無料です。検査結果は採血後約30分で分かります。感染の機会があった日から3ヶ月以降に検査してください。祝日を除く毎週月曜日午前10時から11時まで。難病医療相談、これは予約が必要です。難病の患者やその家族の福祉サービスなど、4月26日火曜日午後1時半から3時半まで。骨髄バンク登録事業、これも予約が必要です。祝日を除く毎週月曜日午前9時から午後3時まで。以上、エイズ血液検査相談、難病医療相談、骨髄バンク登録事業の場所は西条保健所、西条市北側796-1、電話 56-1300。 人権相談、これは子どもの問題を含みます。特設相談は4月14日、5月12日、いずれも木曜日、午後1時から5時まで。場所は総合福祉センター。常設相談は祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。場所は松山地方法務局西条支局。お問い合わせは松山地方法務局西条支局、電話 56-0188 と西条人権擁護委員協議会、ナビダイヤル 0570-003-110 です。生活相談、健康相談、これは看護師、医療ソーシャルワーカーが対応いたします。4月19日火曜日午前10時から11時半まで。場所はハローワーク新居浜。お問い合わせは共立病院、電話 37-2000 です。
子ども関連です。青少年相談、青少年の悩み、不良行為、非行について、祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。青少年センター、電話 33-4152。 教育相談、祝日を除く月曜から金曜の午前9時から午後5時まで。アスナロ教室、電話 37-7474。 子どもいじめ110番、祝日を除く月曜から金曜の午前9時から午後5時まで。電話相談でフリーダイヤル0120-104-774。 親と子のふれあい相談歩み、小中学生の不登校、いじめ問題などの悩み。4月16日、23日、いずれも土曜、午前9時から正午まで。場所、総合福祉センター。学校教育課、電話 65-1301。障害児・障害者療育相談、祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後3時まで。場所、若葉協同作業所、電話 44-7025。 障害児・障害者総合相談、4月8日金曜午前10時から正午まで。場所、地域福祉課カウンター。代表、生活支援センター若葉、電話 41-4881。 次は子育て相談です。朝日保育園地域子育て支援センター、祝日を除く月曜から土曜の午後2時から4時まで、電話 33-0188、 泉川保育園地域子育て支援センター、祝日を除く月曜から土曜の午後1時から4時まで、電話 44-6611。 ニコちゃんパーク、祝日を除く月火木金曜の午前9時半から午後3時半まで、電話 46-4545。 子育て広場ラトル、祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後4時まで、電話 47-6690。子育て広場キッズ正枝、祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後4時まで、電話 47-8180。 子育て広場ピノッキオ、祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後4時まで、電話 34-6121。 ハッピールーム、第1、第3、第5週の月曜から金曜、および第2、第4週の火曜から土曜の午前10時から午後4時まで。電話 31-6015。 次に子育て支援課での相談です。子育て支援相談と家庭児童相談、家庭相談員対応で、家庭環境や家族関係の悩み、子どもの養育、児童虐待、および婦人相談、婦人相談員対応で、女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、以上いずれも祝日年末年始を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。電話 65-1242。 一人親相談、母子父子家庭、母子父子自立支援員対応です。祝日年末年始を除く月水木金曜の午前8時半から午後5時15分まで。場所、子育て支援課。電話 65-1242。 次は女性関連です。配偶者暴力相談支援センターでは、 DV、 ドメスティックバイオレンス被害者相談など、祝日年末年始を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。電話 65-1480。 ウィメンズプラザでは、女性の職業生活・家庭生活相談、職業や家庭での悩み事、セクハラ・パワハラ相談など、毎週土曜日午後1時から5時まで、相談専用電話 37-1116 および婦人相談、予約制です。女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、祝日年末年始を除く毎週水曜日午前9時から午後4時まで。子育て支援課、電話 65-1242。 続いて自立支援関連、中高年齢者就労支援相談、若者自立支援相談、祝日を除く月曜から土曜の午前9時から午後6時まで。場所、 e-work 愛媛、愛媛東予産業創造センター2階。電話 47-4307。 若年無業者就労支援、祝日年末年始を除く月曜から土曜の午前10時から午後6時まで。場所、東予若者サポートステーション市民文化センター本館2階。電話 32-2181。 その他、犯罪被害者相談、電話相談です。警察本部総合相談電話は24時間受付で、電話 089-931-9110、 またはシャープ9110。公益社団法人被害者支援センター愛媛は、祝日年末年始の休日を除く火曜から土曜の午前10時から午後4時まで、 電話 089-905-0150。 交通事故相談、予約制です。交通事故による被害者やその家族の損害賠償など、相談員対応は土日祝日年末年始の休日を除く毎日午前9時から午後4時まで。弁護士対応は原則第1・第3金曜日午後1時から3時まで。場所、愛媛県交通事故相談所。電話 089-941-2111 内線5310。愛媛いのちの電話。生活の困難や心の危機を抱えている人のための相談。毎月1日から10日は正午から翌朝6時まで、11日以降は正午から午後10時まで。電話相談で電話 089-958-1111。 宅地建物取引相談、不動産のことならどんなことでもお気軽に宅建協会新居浜支部事務所までお越しください。第3水曜日午前10時から午後4時まで、祝日の場合は翌日です。場所、テレコムプラザ2階。宅建協会、電話 34-8424。 主害相談、アルコール依存や酒に関するトラブルなど。4月22日金曜午後7時から9時まで。場所、市民文化センター第3中会議室。特別暴力相談日、暴力団からの不当な要求や嫌がらせの相談。祝日を除く毎月第2木曜日午後1時から3時まで。公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター、松山市若草町県警本部第2庁舎。電話 089-932-1893。
11、新刊案内。録音図書。1、がんに効く生活。ダビッド・ S ・シュレバール著。 CD 12時間40分。誰もが体内にがんの種を持っているが、みんなががんになるわけではない。その謎を解き明かし、自らがんを克服した医師が食事、心のケアなどの指針を示す。2、私の履歴書。鎌本国重。鎌本国重著。 CD 2時間20分。日本サッカーリーグでダントツの202得点を挙げた天才ストライカーが、栄光の日々だけでなく肝炎との戦いや J リーグ監督としての苦悩の日々などを熱く語り、鎌本の思いを伝える。3、愛媛新聞俳句。2016年2月号全1巻。愛媛新聞社。 CD1 枚。2月6日、13日、20日、27日掲載。4、声の姿勢だより。4月号全1巻。 CD1 枚。5、婦人の友随筆料理。4月号各1巻。婦人の友社。6、平成切り抜き帳。2月号全1巻。朝日、毎日、読売、愛媛新聞より。転訳図書。1、批評を考える。自画作古。筑紫哲也著。現提出全8巻。早稲田大学卒業後、朝日新聞社に入社し、政治記者、朝日ジャーナル編集長、TBS テレビ系筑紫哲也ニュース23キャスターなどを経歴。辛口のジャーナリスト論を展開。そのエッセイ集、泣くために旅に出よう。ルイ旅のすすめ。ルイは涙です。寺田直子著。県提出全2巻。一人で家で泣かないで旅に出よう。旅歴25年。ルイ旅の先輩が伝える 自分らしく生きるマイスタンダード。未知の感動に心を震わせ涙を流し、心を浄化させる新しい旅のスタイルを提案。3. 悲劇の9日女王、ジェーン・グレイ、桐生美佐夫著、現提出全3巻。英国王位継承権を持つ主人公は、宮廷での栄達を目論む両親に利用され、望まない王冠をいただくことに。4. ノリーナの受難、バーバラ・カートランド著、現提出全3巻。ノリーナは類まれな美貌ゆえ継母から憎まれている。その上実母の遺産まで狙われ、あるよ夕食に毒を盛られる。その夕食を食べた猫が死んだので身の危険を感じ屋敷を出る。5死生だより4月号。
季節の変わり目ですので、体調には十分にお気をつけください。それでは、来月号の声の姿勢だよりまで、さようなら。